そうするようにと 人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。で、今日はイエス・キリストから特に律法についてご一緒に教えられたいと願っています。でここにはイエス・キリストは律法や預言者を排するために来たと思ってはならないと記されておりますが、律法と預言者というのはこれは旧約聖書の言い方でありまして、旧約聖書全体を律法と預言者というふうに言うのが習いであります。したがってイエス・キリストがここでおっしゃったのは旧約聖書を廃止するために来たのではないという意味がまずあります。けれども今日はそのうちの律法についてご一緒に学びたいと願っております。イエス・キリストは律法を廃止するためではなく完成するために来たというふうにまずおっしゃっておられます。で完成するためというからには律法には目的があって、その目的を達成するために、あるいは目的を成就するために来たのだと、このような意味がここに含まれております。したがって今日皆さんと律法を学ぶと言い申し上げましたけれども、律法の目的をまず中心的に学んでいかなければならないと思っております。すなわち律法の目的とはそもそも何であるのか。しかしこういう質問をしますと、おそらくは当時のファリサイ派をはじめとする現代でもユダヤ人たちは旧約聖書を重んじておりますから、そして旧約聖書を学んでおりますから、律法とはの目的とは何ぞやなんていうと、おそらくはキラキラと笑うのではないかと思います。まあ、彼にとっては自明のことだということです。どういうふうに自明なのか、旧約聖書を学べばすぐに分かってくることは、律法というのは神様と契約の民が契約を結ばれた時の条件でありまして、神の民であるということと、契約を守るということと、そして律法を守るということは皆同義同じことだということなのです。神の律法を守る目的、あるいは神の律法の目的というのは、それは神様と契約を結ばれたから、そしてその契約というのは律法を遵守すること、律法を守ることにつける。つまり律法というのは契約の民の義務が記されている。でこれがおそらくはユダヤ人たちが、あるいは旧約聖書を学んでおります者たちがすぐに答える答え方だと思います。イエス・キリストがそういうですね、ユダヤ人にとって常識的な律法の目的、契約を成就すること、そのために律法のを守ること、あるいは守る義務を果たすこと、でこういう律法の目的をキリストが否定なさったとは考えられません。 実際僕イエス・キリストははっきり強く全てのことが実現し天地が起業するまで立法の文字から一点一角も消え去ることはないとおっしゃっておられますから、ですからユダヤ人たちが一般的に立法の目的だと言っているものを頭から否定する、あるいは立法そのものを否定するということはありえないことであります。でけれどもイエス・キリストがじゃあユダヤ人と同じような立法の目的しかなかったのか、イエス・キリストもユダヤ人と同じようなことを考え同じようなことを主張していたのか、それはそうではありません。私たちが新約聖書福音書を見ますと、イエス・キリストがいかに当時のファリサイ人と衝突したか、それが分かります。つまりそれはファリサイ派がの人々があるいはユダヤ人たちが考えていた立法の目的とキリストのおっしゃる立法の目的が言葉は同じであったとしても内容が全く違っているということを示しております。言い換えればユダヤ人から見ればあるいはマリサイ派から見ればイエス・キリストというこの男は立法の目的を踏みにじっている、あるいは立法そのものを否定していると疑ったに違いありません。事実イエス・キリストとその弟子たちは立法を無視しているということでユダヤ人から何度も何度も批判されております。例えばイエス・キリストが麦畑を通って行かれました。その日は安息日でした。でユダヤ人のからですねイエス・キリストの弟子たちは畑の中で麦の方を買ってそれを口に入れてもごもご食べてるじゃないか、でこれは安息日の規定、安息日に働いてはならないという立法をキリストの弟子たちは無視しているじゃないか、でこのようにしてイエス・キリストの弟子たちを攻撃したということが福音書の中に記されております。でこのようにイエス・キリストはユダヤ人からは疑いの目で見られていた。しかしこのところでイエス・キリストがおっしゃっておられますことは、私こそキリストの弟子こそ立法の目的を正しく見極め、そして立法の目的を正しくそれを守り通そうとしているんだということを言おうとしているわけですね。それでは立法の目的とは何であるんだろうかということであります。ユダヤ人たちにしてみれば立法を守ること、それがもう目的でありました。立法を守ること自身、それがユダヤ人のあるいはファリサイ派の大きな目的でありまして、そのためには彼らは厳格に立法を守り、それで満足せずに立法を解釈して、それをも正確に守ろうといたしました。何百という規定が出来上がったそうであります。立法からですね、それを解釈したり演繹したりして何百という立法をファリサイ派の人々が作り上げている。そして彼らはそれを忠実に誠実に守ろうとしたそうであります。イエス・キリストはここでどんなことをおっしゃっておられるのか、まず私たちが注意しなければならないことが2つあります。1つはイエス・キリストは立法の一点一角間違いなく守れとは書かれておりません。 一点一角も廃れることはない、廃止されることはないと書いてあるだけでありまして、あのファリサイ派が言いましたように、立法の書かれてありますことを100点満点守らなければならないとはこのところでおっしゃっているわけではありません。ただおっしゃっているのはファリサイ派の儀以上の儀を保たなければならない、ファリサイ派の儀に勝っていなければ、あなた方の儀が勝っていなければダメだとおっしゃっているだけでありまして、あのファリサイ派のように立法全体をそれに満足せずに立法を解釈して難力という掟を作り上げるわけですけれども、その中にはですね、例えば安息日には4キロメートル以上歩いてはならないとかですね、そういう細かな規定まで作り上げていくわけですけれども、イエス・キリストはそんなことをここで一言もおっしゃっておられません。立法の全てをあなた方は守らなければならないと言われたわけじゃないんですね。ただあなた方の義がパリサイ派の義に勝るのでなければならないとおっしゃっただけです。もう一つは、立法を守るという点でですね、起きているのは最も小さいものでもこれを破り、あるいはそのように教えるものは天国で最も小さいものと呼ばれると書かれてありまして、天国から追い出されるとは書いていないということですね。イエス・キリストはここで立法の全てを守らなければならないとおっしゃっているのでもなくて、あるいは立法のことごとく守ることができないし、また守れないと、このように言うものは天国から除外されるとはおっしゃっておられる。そのことに私たちはイエス・キリストの立法に対する見方がパリサイ派の一般のユダヤ人と、つまり立法を守ることがそれ自身が目的であると、このように言ったユダヤ人の立法理解とは違っていたということが知られると思います。それではですね、イエス・キリストが果たして立法の目的をどういうふうに考えられていたのかということであります。キリストにとって立法の目的とは何であったのか、私たちは直ちにですね、こういうことを考えますと、立法の目的は立法を守ることだと、このように考えたんですね。そして立法を守って世間様から敬虔なクリスチャンだと、このように呼ばれたいと思う。つまり立法の目的というのは結局自分自身の利益ということになります。良いことをしなさいと、一生懸命善行を励みなさいと、一生懸命クリスチャンとして義務を果たしなさい、そしたら利益やご利益が、こういう考え方をついつい私たちはしてしまうのではないでしょうか。しかしそれではパリサイ派と同じですね。立法の目的は立法を守ることであればですね、キリスト自身立法を守って、それでその上で神様に正しい人であったとか、あるいは敬虔な人たちであったかという、そういういわばタイトルを得ることだけが、つまり世間からこの社会からキリストはさすが敬虔な人たちだ、さすがキリストでしたと褒められるという、そういうキリスト者自身の 生まれのために立法を守ることになります。これではファリサイ派と同じなんですけども、しかし私たちはこの過ちにしばしば陥っているわけです。ちなみに距離用語を申し上げて失礼なんですけど、申し訳ないんですけども、私会話協会では立法は3つ大きな役割があるというふうに言っております。それはですね、一つは立法は私たちが罪人であるということを、その立法を守らないで、そして立法違反者であるということを自覚させるため、二番目はイスラエルという古い体制国家の中で通用する法律として用いられた。これでこういう二つの役割にプラスして三つ目の用法があると。一番目二番目はもうすでに廃止された。私たちは罪人であるという意識を立法から与えられる、つまり立法違反者だということを思い知らされるわけですけれども、イエス・キリストに導かれて、そこで罪の許しを確信することができる、あれできたという点では、その第一の役割をも果たされた。第二の役割は、これは旧約のイスラエル国家そのものがもうすでにイエス・キリストがおいでになった時にはなってからですね、国家そのものがなくなり、もう必要でなくなった。三番目の、キリスト者として生きる道だと。こういうふうにしばしば言われる。これ第三要法というものなんですね。キリスト信者は洗礼を受けて、そしてその後、立法という生きる、そのキリスト者として生きていかなければならない、その道を立法を通して教えられ、またそれを守るべきなんだと。こういう第三要法というものがよく言われるんですけども、時々ですね、私はもちろん第三要法は正しいと思ってるんですけど、誤解を招く場合があるんです。つまり第三要法を誤解している人たちはこういうふうに言うんですね。あなた方は信仰を持っている、あなた方は神様を愛している、だからあなた方は立法を、つまり第三要法としての立法を守らなければならないんだと。典型的に表れるのが安息日の立法です。あなた方はクリスチャンだと、あなた方は神様を信じている。そうすると安息日というのはキリスト者として厳格に守らなければならない、当たり前のことなんだと。あなた方は神様を愛していると言っているじゃないか。そうすれば神の掟というものは、これは義務として果たさなければならないというふうに言われて、その後はもうがんじがらめに立法に縛られてしまうと感じる人がいますし、クリスチャンになるのはだから嫌だと。クリスチャンになったら日曜日には教会に行かんといかんと言われるし、あるいは例えば盗む中へと言われております、あるいは貪る中へと言われております戒めからですね、そういう禁欲、貪欲というものは罪だと、これはしてはならない。あれ、10回の要約は、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして神を愛せよ。あなたの隣人を自分を愛するように愛せよ。これを、キリスト者は忠実に、そして熱心に、守り行わなければならない、こういうふうに言われると、いやいや私はとてもダメですと、まあ、そんなに自分は立派な人間でもないし、また努力しても実現するだけの 力もない。そもそも私はだらしない人間で、器用な人間で、もうそんなこと言われると、もう初めから私はもうクリスチャンになることをやめておきますと。こういうふうになるんですね。これは第三要法の私は誤解だと思うんです。神様を信じたら、あれ神様を愛したら、律法を当然守るべきだ。あるいは守るのは当然だ。これはもう私はファリサイ派と同じ考え方になると思うんですね。律法というのは、の目的は律法を守ることだと。目的そのものが律法を守ること。ユダヤ人、ファリサイ派の人々はそのために労苦しました。もう最後になってしまいましたけれども、律法の目的とは一体何なのでしょうか。答えは、律法は神の義というものが明らかに示されているところですね。20節で、あなた方の義がと言われていますけれども、義というものは、それは神様の義であって、そしてその神様の義に私たちが預かることで私たちの義がある。ですから一方の目的は神の義とは何ぞやということを示すところにあります。神様がおっしゃる正義、神様がおっしゃる正しいということは一体どういうことなのか。そしてそれを通して神様はいかなる義なるお方であるかということを私たちは一方から教えられるわけです。そしてそれはさらに目的があります。天国に入る道が道筋だからですね。もっと申しますと、私たちが天国に入るためには、私たち自身が義でなければ入れない。じゃあどうして私たちは義とされるのか。ファリサイ派の人々は律法を守ることによってそれが義だと考えたんですね。私たちもそういうふうに考えますと、ファリサイ派と同じようになってしまいます。禁欲的で、経験で、信心深く、何一つ後ろ指の刺されないような、そういう信仰生活をしなければ、天国に入れないなんて言われたら、もうみんな脱落しますが、ファリサイ派の人々はそれを一生懸命追い求めたんです。で、イエス・キリストから義人しないと。言われざるをいなかったんですね。私たちが義、あるいは神様の義ということを律法を通して知るわけでありますけれども、そして私たちがどうすれば義とされるかということも教えられなければならないのですけれども、要するに律法の目的というのは、それは私たちが天国に至る道を知るためであると。一つはもちろんですね、私たちが律法を守ることによって守れないということによって罪人だと嫌もなく思い知らされて、だからこそイエス・キリストというお方によってだけ義とされると。もう一つは、私たちは神の国に入るものとしてどういうことが求められているか、それを知ることですね。完全にそれを守って、そして私たちが名声を博するとか、そういうものではなくて、むしろその義を知って、神様の義とはどういうものか、さらにそういう義が行われるところでは神の国がそこで成就するんだ。つまりは神の支配と神の栄光が広がっていくということを私たちが知る。要するに律法を守るということは、それは自分自身に栄光が戻ってくるのではなくて、神様に栄光を期する。神様いかにしてその義を高める ことができるか、神の栄光を表すことができるか、もっと言えば神様を喜ばすことができるか。つまりは私が立法を守るのは、それは自分のためではなくて、自分自身の義のためではなくて、神様の義を確立するためなんだと。だから立法を学ぶということは、それは何も自分が立派な人間になるためじゃなくて、神の国が拡大していく、神の栄光が表されるためだと。そうすることによって立法の目的は一点一角もされることなく実現するであろうと、今年キリストはおっしゃいました。お祈りいたします。天皇主なる方は、私たちが立法の目的を時々誤解をしております。それを守ることによって、また禁欲的であることによって、立法を一つも破らないことによって、自らが正しい人間となるため、あるいは敬虔な人間となるためと、このように考えて、そして逆にその立法を守れない自らを自己嫌悪に陥ったり、初めからキリストになる道を閉ざしたりいたします。けれどもキリストはそのようなことを少しもおっしゃいませんでした。立法は、それは神の国を見至る私たちの道筋を示すものである。神の義を知り、その神の義によって、それは信仰によってでありますけれども、救われる者は必ず天国に入ることができる。たとえその立法の多くを守ることができなくても、たとえ天国では小さいものと言われましても、天国に属することができると、キリストはおっしゃっておられます。どうかこれから三条の水分を学びながら、あと6つの具体的な立法を学びたいと願っておりますけれども、どうぞ福音的に立法を理解することができるように、生き学びの時を与えてください。イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。